第一テサロニケ5章19節から28節まで学んでいきます。パウロがこの箴言の型スタイルでこの手紙を締めていくので、終えていくので、それを見ていきたいと思います。どうぞお立ちください。一緒に聖書をお読みしたいと思います。パウロが御霊に導かれて書き記した書です。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。お祈りいたします。主よ、この日を感謝します。エレミア書にあるように、陶器師がその土を練って器を作ります。私たちはその土であり、あなたはその作ってくださる陶器師であり、私たちはあなたの御手のうちに練り上げられ、その中であなたは私たちの心に働いてくださっています。時にはそれが痛かったり、きつかったり、心地よかったり、でもどうぞそのすべてが本当に私たちのためだにあなたはなさってくださっていること、私たちが受け入れることができるように助けてください。あなたは良き方であり、あなたの憐れみは日々新しく私たちに与えられ、あなたは私たちを愛してくださっていますから、私たちをより良いものと日々練り上げ変えてくださっていることを感謝します。この朝を感謝し、これからの学びの時を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。来週のフーラーを楽しみにしています。トーマさんも踊ってくれるかなってちょっと冗談ですけど、私は聖書の中でも箴言とても好きです。私は単純なので、分かりやすい表現、分かりやすい声で書かれている書が好きなんですね。箴言はシンプルに書かれているので、でもとっても良い箇所です。この知恵がたくさん詰め込まれていて、でもすごく実用的で、よく私は食べ物をの表現を使うんですけど、新明記はサラダバー、とってもいいんだけど好んでいくところではない。でも箴言は栄養のたくさん入っている栄養バーみたいのがありますよね。そんなもんだなって思うんです。箴言は31章です。ですから1日1章読むことができます。1日以降ビタミン剤取るように、日々の聖書を読む中でビタミン剤、心のビタミン剤として1章読むこともできるんじゃないでしょうか。 一節一節が本当に短くてすごく分かりやすくて、神様がツイッターをしてたらきっとこの文を使っただろうなって思います。箴言の 15-1 は、柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。本当に真実ですよね。箴言 21-1、王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ、御心のままに向きを変えられる。神様が支配しているということを思い出させてくださいます。箴言 28-22、 良い妻を見つける者は幸せを見つけ、主からの恵みをいただく。そして 21-19 では、争い好きでうるさい女といるよりは荒野に住む方がマシだ。17-28、これは私に向いてると思うんです。愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りあるものと思われる。このテサロニケの一章、テサロニケの間延びの終わりに来て、パウロは箴言みたいな書き方をしてるなって思ったんです。短くでも知恵がしっかりと詰まっていて、分かりやすい指示の形で、あなたも例えば手紙やカードを書いたときに、最後の方になってちょっとスペースが足りないから横とかカードの裏の方に付け足したりとか、そんな風にして書き足したことがありませんか？そんな風に手紙の最後に大切なことを短い文でポンポンポンって箇条書きのように書いていく、そんな感じで書いたんじゃないかなって思いました。イエスの再臨、そして教会が調和を保つこと、それらを書いた後に最後に、あ、そうだったっていう感じで書き記したような感じだって思いました。見ていきましょう。19節、御霊を消してはなりません。19節と20節は否定の形、してはいけないという形で紹介されています。パウロは彼らに言っています。両方ともこう書かれているんですね。してはいけないこと、そして誰に対してしてはいけないかということも書かれています。まず誰に対してかというものを見ましょう。それは御霊です。御霊を消してはなりません。御霊とは何でしょうか？パウロは聖霊のことを書いている。三位一体の一つであるこの御霊、パウロは手紙の初めにこの御霊のことに触れました。そして福音は御言葉を通して神の力、そして御霊によって伝えられたということを触れています。そしてその御霊が私たちの中で働き、喜びを与え、そして神様は私たちに御霊を与えてくださったとあります。ここから見て、そして聖書の他のところを見ても分かりますね。私たちがイエス・キリストを救い主、主と宣言するものであれば、私たちのうちにこの御霊が住んでいてくださるんです。内住されています。そしてただそこにいるだけではなくって、そして働いておられます。私たちのうちに、そして私たちを通して働いていてくださるのです。ですから御霊を消してはなりませんということは、神様の御霊の働き、それを妨げてはいけないとおっしゃっているのです。 神様は私たちに力を与え、そして私なさる力を与え、私たちがするべきこと、この働きをなすために私たちを備えてくださります。私たちが神様を喜んでいただくために歩むということ、でもそれは私たち自分の力ではできませんよね。自分の力でやろうとしたら絶対に失敗して転んでしまいます。私たちは御霊に満たされ、御霊に力をいただき、御霊によって働かせていただけなければいけないのです。神様は私たちのうちに働きたいと、そして私たちを通して働きたいと願われていますから、その御霊の働きを消してはいけないと言っています。御霊の働きを抑制してはいけない、制止してはいけない、妨げはいけないと言っています。この消すということ、このギリシャ語の語源では火を消すのと同じ単語です。キャンプファイヤーとかキャンプの時にして、帰る時にはその火を消していきますよね。消火器を使ったり水を使ったり、その消火するという単語がこの消す、御霊を消すというのと同じ単語なんです。この火を消すという単語とこの御霊を消すというのを同じ言葉で表しています。聖書の中でこの御霊が火のイメージで表現されることが多くあります。バプテスマのヨハネが福音書の始まりの方で、マタイ3章11節で、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物に脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に御霊と人のバプテスマをお授けになります。マタイ3の11。そしてイエスが天に昇天される前に弟子たちに、イスラエル、エルサレムに行くようにと言います。そして神の約束がなされるのを、御霊が下るのを待ちなさいと、神様が送ってくださる御霊を待ちなさいと言われます。そして彼らはエルサレムに行き、そしてそれを待ちます。そして御霊が下り、彼らを力づけてくださいます。炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。使徒行伝2章3節。これは新しい表現ではなくて、御霊が炎の火のイメージで表現されているのは旧約聖書にもあります。礼拝や賛美、神様への奉仕のことも炎で表され、そして司祭たちは祭壇にその光を灯し続けました。常にその炎が献身の意味を持って灯し続けられたのです。神様の御霊が私たちのうちに働き、そして私たちを通して働きたいと願っていますから、それを妨げることはしていけないと言っているのです。消してはいけない、無視してはいけないとおっしゃるのです。私たちがそうしてしまうとき、私たちは自分が得られるものを受け取らないということになってしまうんです。神様は私たちに最善を与えたいと思っています。でも私たちが御霊の働きを妨げてしまったとき、私たちはそれを受け取ることを自分で拒んでしまっているのです。御霊を消すとはどんなふうにして行われるのでしょうか。それはいろんな形でできることだと思いますけれども、まず例えば御霊がこうしなさいと示していることを無視することもそうです。そしてもう一つ、それは罪です。 御霊を消す。私たちが罪を犯すとき、神の御声に反するとき、私たちは御霊を消していると思うのです。先週教会に向かって運転しているときに、ラジエーターの電気がついたんですね。あ、危ない、まずいと思って、そして嫌な匂いがしてきました。それで横に止めて、車を冷やしながら少しは進んで、また止まって、少し進んで戸立ってっていう形で、あ、どうにか学校に、どうにか教会に来ました。それで私はきっとラジエーターだって思ったので、車が少し冷えてからチェックしてきました。そしたらラジエーターは補充しなくてよかったんです。でも詰まりがあるっていうんです。工場に持ってったら、ラジエーターの中に詰まりがあって、それでオーバーヒートをしてたということが分かりました。これを修理してなかったら車が爆発してたかもよって言われました。でもこれって私たちの人生の中の罪と同じだなって思いました。私たちは神の御霊、御言葉があり、神様の求める素晴らしい人生を歩むことができる状態であるにもかかわらず、罪が入り込んだ時に、その時には詰まりが起こるのです。告白せず悔い改めない罪は詰まりを生じさせるのです。流れを妨げるようになるんです。でも神様は私たちの罪を祝福してはくださいません。もちろん憐れみ恵みはあります。しかし神様が私たちに与えたいと願っているこの祝福、喜びの満たしを私たちが拒むことになるのです。でもその罪をそのままにしていたら、私の車がその詰まりを掘っていたら爆発しただろうと同じように、あなたの人生もその罪の詰まりがそのままになっていたら故障してしまいます。御霊を消してはなりません。御霊が私たちの人生に働くことを妨げてはいけません。神様が働かれるとき、その邪魔をしないようにしましょう。20節、予言をないがしろにしてはいけません。この2つの指示、両方ともしてはいけないという形で来ていますね。これはないがしろにしてはいけない。ないがしろにするとは軽くあしらったりあざけたりするということです。その反対は感謝し、大切にし、そして正しく扱う。では私たちがないがしろにしてはいけないことというのは何でしょうか。それは予言とパウロは言っています。その意味は何でしょうか。予言と聞くと未来を予想する人と思います。アメリカに住んでた頃、新年の始まりの頃、 タブロイド紙ではいつも偽りの予言がいっぱい書かれていました。予言と聞くと誰かが未来を予想しているって取ってしまいます。じゃあパウロは私たちにそういう未来の予想をないがしろにしてはいけないのかと思います。もちろん聖書的予言、それには神様が未来を予言していることが書かれています。私たちは御言葉を学んでいるのですから、予言の勉強をしていることになります。そして私たち、神様が本当に存在されるということが、私たちはその予言が成就することによっても分かります。予言があってそれが成就するとき、神様は本当にいらっしゃる、神様のは御言葉、約束を守ってくださる方だと知ることができます。そして本当に神様の言葉を語っているかどうか、偽りの預言者なのか本当の預言者なのか、それを私たちはリトマステストのように調べることもできます。19節と20節を分かりやすく言うと、19節は神の働きを妨げてはいけない、20節は御言葉をないがしろにしてはいけないと言えます。聖書的予言、それは神の言葉を語っていることですから。神様が将来に起こることを書き記されていること、そのことも含まれます。そして御霊の賜物の一つとしても書かれています。今朝深くそこに触れることはできませんけれども、御霊の賜物について予言がその一つですけれども、でもそのことについてぜひ読んでいただきたいと思います。第一コリントの12、ローマの12も同じです。第一コリントの12でパウロは、兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていていただきたいのです。私たちが知らないでいてはいけないこと、無知であってはいけないこと、それはまずイスラエルの民への計画、またサタンがどのように働くか、その企み、そのことに対して無知でいてはいけないとあります。でもパウロがこのように無知でいてはいけないというそのトピック、それが一番教会の中で触れられていないことが多いと思うのです。ローマの9、10、11章を読めば、神様がまだ計画を持っていることが分かります。私自身、何か例えばテレビとかで見たり、また教会で聞いたことがあるようなこの御霊の賜物、それがちょっと分かりにくくて、なんか変わってるなとか、よく分かんないなと思ってしまって、時にそれへの応答がそのままほっといちゃうっていう、それを調べずに分からないままにして置いていてしまうということ、 これもまた正しくない対応です。パウロがここで言っている予言、パウロははっきり言っています。御霊の賜物、それは御霊が与えてくださるものですよね。自分で作ることはできません。自分で学び習得することもできません。神様がその御霊に沿って与えてくださるというのですから、その賜物が与えられる理由の大きな2つ、それはまず神の栄光のため、その賜物を与えられた人の栄光ではなく、与えてくださった神様の栄光のため、そして教会の体を立て上げるため、その賜物を分かち合ってお互いを立て上げ育て上げ、そのために与えられています。神が神に栄光を返しし、そして教会が練り上げられ、そして神がその賜物を与えます。私たちカルバリーチャペル、この神の御霊の賜物は人々に与えられていると、そして御霊に満たされ、御霊に導かれる教会、その賜物を使って導かれる教会、そして神の言葉が与えられていますから、それがガイドラインとなって、その賜物をどのように使えばいいかきちんと書かれています。そしてその賜物を使って神に栄光返しを栄光返する、そして教会を立て上げる、その予言の賜物が未来のことを示すこと、またそれもあるでしょう。そしてもう一つは神の御言葉、その御言葉を語ること、旧約聖書預言者に神様は直接語り、そして預言者はそれを神がこう言われたと語り、また書き記しました。私たちは今日この預言を聞きます。それは説教者の口を通して宣言し、そして説明する神の御言葉、神様が与え啓示し、そして神様によって書きが与えられた御霊によって書き記されたこの聖書、その御言葉をの説教、神の御霊を妨げず、その働きの邪魔をせず、神の御霊、神の御霊を語るその説教、その御霊を、神の言葉を妨げてはいけない、ないがしろにしてはいけないと言っています。第2ペテロ 1-20 で、それには何よりも次のことを知っていなければなりません、すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。第2ペテロ1章20節、神の御言葉をないがしろにしてはいけません。神様があなたの人生に語られること、そのことを無視してはいけません。そして時に私たちはそれを無視してしまいます。それは神様がおっしゃることが気に入らないからです。嫌だなって思ってそれを無視してしまう。特に罪を犯している人は神の御言葉を聞きたくありません。神の真理を思い出させたくありません。そして教会に来なくなったり、 ディボーションの時間を持たなくなったり、それは神の真理を何度も思い出させられたくないからです。それは要は言をないがしろにしてしまうということです。水曜日は旧約聖書の学びをしています。水曜日の6時から学びをしていますけれども、今エレミア書を学んでいます。エレミア預言者エレミアのところに人々が来て、どうしたらいいか分かんないから祈ってくれるって。でも彼らはもうどうしたいか頭にもうあるんですね。エジプトに行こうと思ってるんです。それでエレミアに祈ってくださいって、そしてエレミアは祈りましょう、でもその神様から与えられたそのまんま伝えますよって、神様が言ったことそれを伝えるよって言うんです。そして彼らは、うん、それでいいよって、そうしてくださいって、そのまんまはっきり神様が言ったまんまで言ってくださいって言うんです。そして神はエレミアに行くなと言います。自分たちの行きたいという思いは捨てて、私を信頼しそのままそこに留まりなさいって言うんです。エレミアはその言葉を彼らに伝えます。最初は神様の言う通りにしますって言っていた人たちはエレミアに、お前は嘘つきだと、偽りを言ってると、神様がそんなことを言うはずないって、行くなって言うはずがないって言って、そして今度はエレミアを攻撃します。これは予言をないがしろにしているということだと思います。私たちはこうしたい、こうしたいから、神様さえもこうしちゃいけないって言えるもんかって。でもそうなった時、私たちは気をつけなければいけません。私たちにパウロは注意をしているんです。御霊を消してはいけません。神様が働いていてくださるんですから。そして心を神様が探って心に働いてくださる時、それは時にとても苦しい作業です。例えば与えられた御言葉がすごくきつかったり重かったりすることがあります。嫌だなって思うことがあります。神の御言葉に心をぐさっと刺されるとき、すごくそれが痛かったり、私たちの肉がそれをとても拒んだりとか、そういうことはあります。でもパウロはここでそうしないようにと言っているのです。そして私たちがするべきこと、それは本当に良いものを固く守りなさい。この2つはつながっています。そして時に神様の言葉を伝えているんだって、予言をしているんだっていう人が出てきます。これは誰からの声なんだろうって思うことが、自分の思いだろうか、サタンの思いなんだろうかって。終わりが近づけば偽の預言者が現れるということは書かれていますね。神の言葉でないのに神からの言葉だと言って伝えるものが出てくると言っています。ですからその聞いたことをそのまんま丸呑みして信じてしまうのではなくて、良いものを固く守りなさいと。ですから御言葉は、聖書は正しいフィルターです。ですからその入ってきたものを、それを御言葉を通してフィルターをかけ、本当に御言葉にちゃんと準じるものかどうかというものを調べることができます。 ですから、神の御言葉を学ぶということがとても大切なんですね。先週も語りましたけども、御言葉を読んで学ぶということは、それ自体が目的なのではなくて、その御言葉を読んで、そして勉強する。それを通して神様を知り、神様のことの愛をもっともっと深く知るためにそれを行うのです。ですからその学びが大切なんです。良いこと、正しいことなのかどうかを見極めるためには御言葉を学んでおく必要があるんです。前にも話したことがあるんですが、数年前に真夜中とっても刺す痛みで目が覚めました。本当に私もう死んじゃうんじゃないかって思いました。今までそんな痛みを感じたことがなかったからです。どんな姿勢をしてもその痛みがなくならず、本当に怖くなってクリスティに子供たち呼んでって子供たちを起こして別れを言おうと思いました。子供たちに愛してるからねって、お母さんは1年は再婚させないようにするんだよって、そして保険はどこにあるよとかいろいろ考えてたんですけど、でも救急車を呼びました。日本の救急車すぐに来てくれたんですけど、そのストレッチャーがすっごいちっちゃくってスケートボードみたいなサイズだったんです。それを見た時に私は苦しみながらも、そのスケートボードサイズのストレッチャーを見て絶対に乗るわけないって思いました。絶対無理だよって思ったんですけど、まずは一本足を乗せてみて大丈夫かなって、でも大丈夫だったんですけど、でもちょっとテストしてみないといけませんでした。でもテストしないとそのストレッチャーが壊れて背中を痛めたりなんかしたら嫌だなって思ったからです。ですから同じように私たちは私たちのに向かって見るもの、それを本当に真実なのか、私の人生をちゃんと支えれるものなのかってちゃんと調べないといけません。神の岩尾の上に私たちはしっかりと立たなければいけません。ですから辛いことがあったり困難なことが起こった時に、人生の嵐が来た時も私たちが流されないように、良いものを全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。本当に神の御言葉に沿っているか、神の御言葉のみが私たちの失敗や恐れや困難や試練や問題、それら人生の中で私たちが通るもの全てを神の御言葉は支えてくださることができるのです。ですから本当にそれが神からのものか調べなさいと、まずフィルターを通して神様のものだなって、そうじゃないものは捨て去り、そしてその神からのもの、それにはしっかりと固く守りなさいと、そして自分の霊的な心に留めておきなさいと、 ピリピの4章8節に、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他得と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。ピリピ4章8節。称賛に値することがあるなら心に留めなさい。あなたの思い、心にそれを留めなさいと言っているのです。時に私たちは感情や自分の体験したこと、それらに重きを置いてしまうことがありませんか。神様は良き方であり、神様は愛であり、未来と希望を与えてくださる方。その御言葉を読んでいるにもかかわらず、何か困難なことと直面したとき、これが真実だと分かっていることを手放して、そして分からないこと、そのことにしがみついてしまうことがあります。パスタ・チャック・スミスは私たちに、すでに知っていることを知らないことと置き換えてはいけないとよく言われました。危機が訪れたとき、問題に直面したとき、神様、あなたは良き方のはずなのに、約束してくださったはずなのに、どこにいらっしゃるんですかって思ってしまうことがあるかもしれません。でもその時、私たちがすでに知っている神は愛であり、光であり、良い方であるということ、そのことを手放してしまうということをしてはいけません。どんな感情的にそうしてしまいたくなっても、それをしてはいけないんです。固く守り、固く心に留めていかなければいけません。悪はどんな悪でも避けなさい。本当にシンプルに書き記されています。罪から罪に近づいちゃいけない、悪いことに近づかないように、神様との歩み、関係に良くないと分かること、それに近づくことをしないように、罪のように見えるならそれからもう離れていなさいと。数年前にアメリカに帰省してた時に、ディズニーランドに行こうとしてました。家族と駐車場で待ってる時に、私と子どもたちと、お隣に犬がいたんですね。知らない人がいるもんだから吠えていました。子どもたちに近づかないようにねって言ったんです。でもノアがちょっと調べてみようかなって近づいていったんです。数週間前にはノアがやけどをした時の話をしましたけど、その時と同じように、近づかないように、その犬知らないんだから撫でたらダメだよって言った瞬間に、ノアの手噛まれちゃったんです。大きな犬だったんです。それで、もう救急車を呼んで、自分たちはディズニーランドに行って、ノアは病院かなって思っちゃいましたけど、それで大丈夫って、でも大丈夫だったんですけど、大丈夫だったと分かったのに、なんでそんなことをしたんだって叱りました。そしたらノアは その犬が自分に届かないと思ったんだって言ったんです。でも時に私たちは罪に対して同じような態度をしませんか。これくらいだったら大丈夫かなって、ちょっと近づいて怖いもの見たさで近寄ってみたりして、でもそれが罪だと、良くないものだと分かっているのであれば、それに近づくことさえ良くないと言っているんです。平和の神ご自身があなた方を全く神様は平和の神であり、イエス・キリストの来臨の時に責められたところのないように、あなた方の霊、魂、体を完全に守られますように。パウロはイエスが再臨されることをいつも語っていました。神様は常に働かれているということです。私たちがイエス・キリストを救い主として受け入れたとき、その瞬間、あなたが神様を受け入れると言った瞬間、私たちの罪はすべて洗い清められました。昨日したこと、今日行ってしまったこと、それらがすべて洗い清められます。それはすべてイエス・キリストが成してくださった御業のおかげです。イエスの働きによって私たちは正当化されました。神様は私たちを今罪を犯したものとは見ておられません。神の御前に立つとき、私たちはイエス・キリストの義をまとって立っているのです。そして神様はその愛によってイエス・キリストを送ってくださり、救い出してくださいました。そしてそのままで私たちを去るのではなく、より良いものと練り上げてくださっているのです。この罪の世界から引き上げてくださり、また私たちのうちにある罪を絞り出してくださっています。この性別の働きを成してくださっているのです。パウロはそのことを思い出させています。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださるようにますように、イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られるように。神様はその働きを今成してくださっています。ピリピ 1-6 にあるように、私たちのすべてに働いてくださっています。それは神様が私たちを愛してくださっているからです。それはキリストの再臨の時に私たちが完全に守られるようにと行ってくださっているのです。私たちはその神のなさりたいと思うこと、それに従うことが私たちのするべきことです。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。神様は誠実な真実な方です。 どんなに私たちが誠実でない時でも神様は私たちの命に働いていてくださいます。そしてその忠実な方はその働きを成し得てくださると言っています。時には私たちが通るその試練、それを通してなされることもあります。心地いい楽な時もあれば、辛い試練の時、私たちの気持ちが上がっている時も下がっている時も、私たちの人生の中に起こる全てを使って神様は私たちに働いてくださっています。ですからパウロはローマ書で神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って示された人々のために、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書き記したのです。そして25節、兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。何について祈ってくださいと具体的には書いていませんが、パウロは自分が語ることを自分も同じように行っていく人だと思うんです。こうしなさいね、ああしなさいねって人々に指示をした後に、そして自分もそれに含めて私のためにも祈ってくださいと。彼は人をみんなに、自分も同じようにそれができるように祈ってくださいと、リーダーとして大切な素質だと思います。教会、仕事は家庭、スポーツチームでも、このような自分自身にもリミットがあるんだということ、そしてだからこそ主により頼むことが必要だということを知ることは大切です。ですから自分のためにも祈ってくださいって言えることって大切だと思います。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。ここはどういうことでしょうか。これは命令ですよね。ということはどうしてそれを私たちしてないでしょうか。でもちょっと変ですよね。そんなこと始めたら来なくなっちゃうでしょう。いや、もしかしたら増えるかもしれません。こういう時私たちはその行動の元となっているもの、その原則となっているもの、土台となっているものが何かということを見ていく必要があると思うんです。その習慣、文化、彼らの文化では今でもその習慣があるところがあります。ハワイに行ったらおばあちゃんとかおばあちゃんが本にキスをしてくれますよね。フィリピンでも同じです。アメリカの南部の地域でもそれが今でもあるところもあります。この時代、中東では場所によっては今でも男性であっても挨拶をするときに頬や唇に口づけをしました。でもこれを日本でやったら大変ですよ。私の沖縄のおばあちゃんにキスなんかしようとしたらもう空手チョップで殴られるでしょう。おばあちゃんにハグをしようとしたらちょっと空手キッドのスタイルになって否定されましたけど、私のお母さんでさえちょっと固まっちゃったんですよね。お母さん、息子だよってシャワーもしたんだからって。こんな風に文化が違うと習慣も違うんです。ですからパウロがここで言ってること、それは神に喜ばれる愛情の表現の仕方、清い行いによる挨拶ですね。 相手が困るような嫌がるような挨拶ではなくて、私たち今だったら例えば握手だったり拍手をしたり、でもハグが苦手っていう人もいます。特に海兵隊軍人の人はハグをしないっていう人が多いですけどね。前に説教してくださった チャプレン JP はハグするのがとっても苦手みたいなんですけど、そんな風にハグが苦手だっていう人もいるんです。そんな風に人によって違うんですよね。大切なことはパウロがここで言いたいこと、それは本当に見た目だけじゃなくて表だけじゃなくて本当に心を込めた愛情を示すという挨拶をするっていうことだと思います。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。この手紙はテサロニケの各教会で観覧されるべき手紙でした。御霊のひらめきによって書き記されたこの言葉、書き記された書、それが今も残されていること、守られていることを感謝します。私たちはこの手紙を今読んでいます。この時この2016年の沖縄のこの地で、私たちはこのテサロニケの教会の人たちに書かれた手紙を今私たちも読んでいるのです。文化や時間、それを直視して私たち見るのです。私たちがこの時代にあって神の御言葉恵みによって成長するために書き記され、そして守られて残っているのです。28節、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。私たちは神の恵みが必要です。神の恵みを明けもう分かち合え、そしてそれによって生きていくことができます。来週再来週はハワイのパスタティムが説教を担当してくださいます。そして第2テサロニケに入っていきます。お祈りします。神様、御霊によって私たちが集められていることを感謝します。あなたの働きによって御霊の必要を私たちが学べること、体験することができることを感謝します。あなたは私たちの心に語ってくださっています。私たちはあなたに罪を告白し、そしてイエス・キリストを救い主として受け入れ、そしてあなたに会って歩んでいくことができますように。あなたは私たちが罪を告白し悔い改めるとき、私たちを諦めてくださると約束してくださいました。感謝します。そして救い主をイエス・キリストを救い主として受け入れている者、私たちどうぞ強めてください。私たちを強めてください。どうか私たちが罪に近づくことがないように、どうぞその罪に引き込まれることがないように、あなたの愛によって私たちはよりよく変えられようとしています。どうかその御霊の働きに私たちが従い、どうぞ霊の詰まりがないように、その詰まりをどうぞ取り去ってください。そして喜び、そして御霊に力つけられて 行うことができますように、そして周りの人たちに本当に上辺だけではなく心から友好的な態度を持って対応していくことができますように。時にあなたの御言葉が心に痛い時もあります。でもあなたは私たちの心を洗い清めようと探してくださっていることを探ってくださっていることを感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。